猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第563回始まります。今日も私の一人喋りでの収録配信になります。本編は例によって取りだめ文から順次ご紹介する形になるので、猫好きさんは本編だけの登場ということになりますが、いや取りだめ文ということもあって本編今回はちょっと鍋の話をお送りしようと思うんですが、かなり季節外れちゃいましたよね。これ確か去年の冬、11月ぐらいに確か撮った取りだめ分だったと思うので、まあ、ご了承いただければなというふうに思います。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
もちもち。
ライドさん。
はいはい。
ゆかさん。
呼んだ？
八部九夫さん。
お踊りしましょう。
ネタの滑ったくまさん。
滑ってないわ。
声の通ったぐりん。
さんな。
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。
はい、それで今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、例によってネタが切れると季節の話をしようということになるんですが、はい、秋をすっ飛ばして冬の気温なので、うん、冬といえば鍋ということで、
うんうん、
鍋の話を、してみたいかなと思うんですが、猫好きさんは何鍋がお好きですか？
はい、最近ここ数年ハマってるのは、
はい、
野菜鶏鍋。
おお、野菜鶏鍋。はいはいはい。鶏肉、はい、鶏肉で。
あ、いえ、
じゃなくて、
あ、間違った。鶏野菜鍋。
鶏野菜鍋。はい。
うん、なんか。あと、この商品だったっけな、鶏野菜味噌っていう商品がありまして。
はい、鶏野菜味噌、はい。
はい。で、野菜をたくさん取ってほしいっていう意味で、はい、鶏野菜。
はい、ああ、そういうことなんですね。
はい。鶏が入ってるわけではない。まあ、でも
野菜味噌、あ、鶏が入ってるわけではなくて野菜メインのっていうことなんですね。
はい、はい、まあなんですけど、まあ私は鶏肉を入れるんですけど、
あ、結局は
そう結局入れるんですけど、はい、はい、なんだっけな、なんかそれこそ某テレビの県民ショーさんで、
はい、
なんか石川県特集かなんかの時にやってまして、
はい、はい、
でなんかまあそこの県の方々は、まあ、鍋といったらこれっていうぐらいこれを食べてらっしゃるんですって。でまあちょっとそれはまあね、本当か嘘か分かんないんですけどまあでもまあまあらしくて、でなんかすごく美味しいってテレビのその他県の方々も言ってたので食べたいなって思っていて、
はい、
で、なんか九州に行ったところ、
はい、
なんか石川県の食べ物だから関東の方が近い気もしないんだけど、はい、関東では見たことなくて、九州で見つけたんですよね、はい、その、鶏野菜味噌を。
はいはいはい、はい。
で、まあなんか、ちっちゃいチップロックみたいな感じ なものに真空パックに糸が入ってまして、はい、カレーのルーぐらいの大きさかな。
はいはいはい。
で、まあそれを、まあ普通の鍋に溶いて、
はい、
普通に味噌風味な感じの鍋になるんですけど、うん、いや、なんだろうな、なんかまあ、ちょっと少しだけもうわかんないぐらいな量ニンニクが入ってたり、ちょっと微妙、はい、本当にわからないぐらいの辛みが入ってたり、
はい、
なんか旨味が入っていて、めちゃくちゃなんか美味しいんですよね。
はい。
でもってなんか、あの、なんだろう、今はなんかその鍋キューブさん的なもので、ちっちゃいその軽量化されて持ち運びやすい鍋の、ここ数年はあるんですけど、
はいはいはい、
ちょっと前までやっぱ液体タイプで重たい、うん、スープのタレしかなかったじゃないですか。
そうですね、あの大きなパックで、
はい、
割ともう液体な、液体とかスープになってるやつ、
はいはい、
やつがパックされてるやつですよね、はい、
あれってやっぱりなんか主婦にとっては野菜だったり肉だったり、まあ、その他1週間分の買い出しのものを買いつつ、あの鍋のスープの素って買うとめちゃくちゃ重たくなって、正直買いたくないんですよね。
あ、確かにね。
はい。
まあ、うちはあの車で買い出しに行くので、まとめ買いなので。
うんうんうんうん。
まあ、その辺はあんまりね、
うん、
あの苦にはならないんですが、うん、まあ、そうは言ってもやっぱりね、うん、かさばるっちゃかさばるので。
いや、そうですよ、車を置いた場所からエレベーター乗るだけで、
まあ、ね、そうそうそうそう、
重たいしとか、うん、そう、そう考えるとこの松屋さんの鶏野菜味噌は小さくて、
うんうん、
あの溶くタイプなので、
なるほど、
はい、すごい便利でですね、
まあ、どっちかって言ったらあの鍋のタレっていうよりは調味料って書いてありますよね、その本家の。
そうです、そうです、そうです。
はい、
逆に最近になってそういう鍋用でなんかそういうなんか液体タイプのやつも売り始めたんですけど、最近でもその前まではそういうなんか味噌みたいな感じで売ってるっていう感じだったので、まあこれが好きで、ここ数年は結構まあ年に2回ぐらいは買ったりとかしてこれを食べてるって感じですかね。まあこれね、なんか九州にいた時も一回多分ちょっと話したかと思うんですけど、そう、あとこれ市販で売ってるものだったらこれですかね。
なるほど。
はい。で、で、まあ鍋からちょっと若干離れるんですけど、はい、冬に食べたい、
はい、
その温かいもので言ったら、
はい、
あの個人的にはこれも前も言ったことあると思うんですけど、私、はい、個人的にはごっこ汁っていうものが好きで、
はいはいはいはい、
北海道の郷土料理で、
はい、
ごっこっていう魚がいて、
ごっこ汁、はい、
片手に乗るぐらいのぷっくりした団子みたいな、
はい
はい、なんか魚で、まあ、深海魚系なのかな、はい、で、
うん、
まあまあ見た目が恐ろしくグロい魚で、はい、
はい、
あんこ
みたいな感じ
みたいな、はい、あんこが片手で持てるみたいな感じの、
確かに、
まあまあ、は
い、
そう、
今検索したらちょっとグロ、はい、グロいっていうか、
はいはいはい、
ね、グロテスクな感じの魚ですよね、魚自体は。
そうですね、
ごっこっていう魚は、はい
はい、なんですけど、これあの、まあ、基本深海魚系の魚ってめちゃくちゃ美味しいじゃないですか、
は
い、
まあまああんまり普段は食べないですけど、
はい、あ、でもなかなか、ね、タラとか、はい、キンメダイとか、はい、なんかそういう系は深海魚の仲間系なんで、
はい、ああ、そうなんですか、
はい、
それは知らなかった。
基本うまいって言われてる魚は深海魚系多いんですよね、はいはいはい、まあ、そういった感じでごっこも味めちゃくちゃ美味しいんですよ見た目がびっくりするだけで、はい、なので、あと 卵がなんか特殊な卵で、
はい、
卵を水に溶くと、卵を水に溶くと水がトロトロになるんですよね。
はい、
なので、なんだっけな、ハタハタの卵みたいな、
はいはい、
うん、感じで、まあ、苦手な方はもうめちゃくちゃ苦手かと思うんですけど、そういうなんかトロトロ系が好きな方にはもうすごいおすすめで、はい、なのでそので味ごっこ汁はなんか味噌で飲んだりする場合もたまにはあるんですけど、基本的にはあっさり醤油で大根と青のり入れてっていうだけの結構あっさり汁で、うん、食べられるんですけど、まあそれがなんか冬になったらめちゃくちゃ食べたくなりますね。
うん、割と北海道にとってこういう鍋というより、うん、まあごっこ汁をよく食べられるってことなんですかね。
うん、ああ、いやー、ごっこ汁は微妙かな。まあ北海道人だったら石狩汁の方が多いかな。石狩鍋とか。
ああ、石狩鍋ね、うん。はい。
はい。
有名ですよね、石狩鍋はね。
そうですね。友達の家でごっこ汁は出たことないな。
あ、そうですか。
うん。けど、まあ、普通に売られてはいるんで、
はいはいはいはい、
売られてる家庭はあると思います。
うん、今、検索したんで、レシピ的にはやっぱりそう、醤油、なんか薄い醤油だしみたいな感じで煮るっていうこと
なんですね、はい。そうですね。
ごっこ汁は。はい。
なんか、
はい。
うん。薄い麺つゆみたいな。
薄い、まあ、そうですよね。うん、薄い、まあ、
はい、
感じの汁ですよね。
はい、はい、
さっきの鶏野菜味噌って味噌ベースじゃないですか。まあ、味噌って書いてあるんで。
はい。はい、
で、小関さん的にはその辺は、まあ、どちらでも大丈夫っていうか。
あ、そうですね。
はい。
うん、なんか、基本的に味噌はあんまり食べないですね。はい、とりあえずは味噌が OK って感じですかね。
はいはいはい。
なのでなんか味噌が苦手だっていう、味噌系の鍋が苦手だっていう人も、うん、食べれる鍋が鶏野菜って感じで、うんうん、
なるほど。
基本的に家で鍋するときはなんか白湯っぽいような、
うん、
白い白濁した感じの鍋が個人的には好きかな。結構それこそ鍋キューブさんとかでなんかそういう白湯っぽいのが売ってたりするので、はいはい、なんかそのまんまでも食べれるし、ちょっと飽きてきたらポン酢かけてちょっと味変とかもできるとかっていうのを考えると、
はい、
うん、白湯系が一番個人的には好きですね。
白湯系だとやっぱり鶏肉ですか？
そうですね。
はい。
あ、でも、うん、なんか闇鍋じゃないけど、その時はあるもの結構適当に入れます。
なるほど。
はい。はい、なんか肉も入ってるし、魚も入ってる時もあるし、はいはいはいはい、両方入ってなくて野菜だけの時もあるし、うん、結構なんかその時々で、うん、全く同じものは、うん、うん、ないかな、逆に。
はいはいはいはい。じゃあ、特に、決め打ちでこれだったわけではなくて、
うん、
割とその時の感じでいろいろ、
はい、冷蔵庫と相談してです。
相談しながら、なるほど。
はい。はい、まあ、でも個人的には白菜は絶対に欲しいかなって感じですか、
ね。ああ、まあ鍋はね、そうですよね。
うん。
白菜は基本でしょう。
白菜はね、
野菜としてはね。はい。
そうそう。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。いつものようにハッシュタグシャープ猫のしっぽとアトマキャステルポッドキャストの X にいただいたポストの中からお酒にまつわるツイートを紹介していきたいと思います。久しぶりのいっぱいコーナーですね。5月21日、丸山さんから焼き鳥屋さんでのコース、満足の美味しさということで、ツイッ ターに写真をいただきましたが、ちょうどね前回まで焼き鳥の話をしていたので、もうちょうどその配信の後ぐらいに実はリスナーの白クマさんと丸山さんと私の3人で赤坂見附の美味しい焼き鳥屋さんに行ったんですけどね、まあ、その時の写真もアップしていただいたんですが、いやとにかく美味しかったですね。まあ場所が場所だけに美味しい焼き鳥は結構いい値段がしましたけれども、まあ、とっても美味しい焼き鳥でしたね、うん、これいろいろね写真はアップしていただいたんですが、なんか焼き鳥をこれ鹿児島のなんか有名なブランドの鳥なんですかね、なのでもう本当に、キャンセルすると当日キャンセルだともうアウトなので全額っていうことなので、できるだけキャンセルしないでねというふうにお店の方の注意にはあったんで、まあ当然まあキャンセルはせずに楽したんですけど、あこれ全部乗っかってるのを、6つぐらい写真を上げていただいてるんですけど、めっちゃ美味しかったですね。はい、ありがとうございます。そして続けて丸 M さんから、先日の一杯はアラマサの火の鳥、今年口にした日本酒の中ではダントツ一番ということで、同じように写真をいただいたんですが、これもその焼き鳥屋さんで頼んだ日本酒なんですけれども、さすがにね、なんかアロマサ最近入手しづらいのか飲み放題からは外れていて、で特にこのアロマサはちょっと別料金で頼んだんです。この火の鳥っていうのはめっちゃ美味しかったですね。はい、みんなでちょっとずつ味見させていただいたんですが、丸山さんが頼まれたお酒の中の一つだったと確か思いますけれどね。はい、めちゃくちゃこれも美味しかったですね、うん、ありがとうございます。これここまでですね。いっぱいコーナーはここまでですね。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
ここで曲を聴いていただきたいと思います。いつものようにローテーションで順番にご紹介しているんですけれども、今週はジャスミンさんの The Moon Above in Shining Tonight のリミックスバージョンをお聴きいただきたいと思います。それではお聴きいただきましょう。ジャスミンさんで The Moon Above in Shining Tonight。
Yes, lots of dishes were served tonight. Even though we were starved so much, we could be fully satisfied. The moon above is shining on you. The moon above is shining.The moon above is shining tonight, shining tonight. Did you say we spent too much? Yes, shop around in the town tonight. Even though it's not enough to buyWe could be fully satisfied. The moon above is shining on you. The moon above is shining for us. The The moon above is shining tonight, shining tonight.
お聴きいただきましたのはジャスミンさんで The Moon Above is Shining Tonight でした。これワンパターンで私いつも感想を言ってるんですよ。本当にジャスミンさんの曲、歌声曲とも本当におしゃれでスタイリッシュ、素敵だなぁと感心して編集の時に聴いているんですけれどもね。ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャッツネルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。5月23日ゆうさんから。福岡県北九州市は地元だったりします。おお、そうだったんですね。ゆうさん大学卒業までしかいなかったので、飲み屋通いはしておらず、焼き鳥が豚なことは驚きでした。豚バラの串焼きはスーパーの焼き鳥屋さんで普通に買えました。アマゾン購入の吸水タイプ折りたたみ傘を、使用していますということですね。はい。スリーコインも探してみましょうかということで続けていただきますね。お安いようであればスリーコインでの傘袋も見てみたいと思いますということで、参考で Amazon の使っておられるこの傘袋をリンクを送っていただいたんですけれども、マイクロファイバー折りたたみ傘、傘カバーロングということで693円。いやさ、これはこれで安いですね。まあ、これなんかおしゃれでいいです。なるほど、こういうのもあるんですね。ちょっとスリーコインまだ見れてないので、ちょっとどちらがいいか、これでもいいな。はい、あのスリーコイン見るチャンスがあったらちょっと確認した上でどっちかを買いたいかなというふうに思います。続けてケンチさんから。562回拝聴。鳥といえば横浜中区吉田町の梅屋アドマチックで放送されました。種類も豊富、何度か購入したことあります。見にいただきました。はい、ありがとうございます。梅屋さんですね。中区吉田ちょっと行ったことないな。ちょっとマップで調べてみましょうかね。なんつって潜りの横浜市民ですので、はい、ありがとうございます。 はい、そしてアポロさんから令和6年5月23日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト1ということでいただきました。ありがとうございます。いつものように猫のしっぽのハッシュタグ562回をたくさんのハッシュタグの中に入れていただいてます。ありがとうございます。はい、ということでいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
エンディングです。オープニングでもお知らせしたんですが、猫好きさんお休みのため私の一人喋りで本編以外をお伝えしていますが、まあ、そろそろね、猫好きさんなんとか復帰していただけるんじゃないかな、6月になったらなんとか復帰していただけるんじゃないかな思ってます。お楽しみにしていただければなというふうに思います。最近一人で収録していると週末時間取れない時なんかは、会社の近くの、なんか、昔の電話ボックスを一回り大きくしたような、ワーキングスペースが設置してあって、レンタルのワーキングスペースが設置してあって、15分300円なんで、まあそこを15分だけ借りて、本編以外を収録しているということをよくやってます。まあ、今回もまさにそれをやっているんですが、途中で、ね、残り時間あと5分ですとかっていうのが突然入ったりして、なんかアウアウしちゃったりもするんですけれどもね。まあそこは編集でカットしてます。なかなか便利な世の中になりましたね。まあ安い都内なんで普通だったらもうちょっと高いんでしょうけど、15分単位なんで、本当に安く300円で借りれるというのを愛用しているということで、いつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました、猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
窓辺